政策市民会議国分寺、皆川理恵子、所属3名、賛成。問題課題の早期解決と誠実で真摯な姿勢を。予算審査及び予算全体について、行政のチェック機関として多岐にわたる質疑を行う一方、行政側は資料の差し替えや答弁保留等散見された。また、課長がすべき答弁を部長が答弁し、役割の自覚の不十分さも見られ、課題を残した。課長就任期間が短いにもかかわらず、答弁に臨んだ管理職については大いに評価する。予算編成では、一つ一つの事業の精査・検証で真に必要なものを計上し、臨時財政対策債を借りることのない予算の収支均衡は本来の姿だ。交際費については、下水道の特別会計を合算し、全体で 12.4%、約6億円減となり、償還も進んだ。財政調整基金を7億6645万4000円の積み増しは、財政弾力化に向けた取り組みとして評価する。評価すべき個別事業、事項について。1、町の発信への取り組み。ふるさと納税、宇宙に関わるイベント。2、学校トイレの改修様式化。3、食卓一人で、母子自立支援員、婦人相談員を兼任から1名増で体制強化。4、駅再開発事業地内の地下水の影響について、国分寺地下水遊水保全条例の審議会へ諮問。5、スポーツ振興計画の策定。介護予防や地域福祉等計画との連携。障害、多世代も参加できる点も視野に入れた内容とする。6、佐渡市ジュニアサマー交流事業については、世界農業遺産等学習的要素を加味した内容に見直し。7、生ごみ堆肥化事業。無料で配布している堆肥は、ごみ減量に努力した市民へのインセンティブが働くよう、公平性についての検討。8、東日本大震災による市内への避難者、自主避難者に対し誠実に対応。9、スクールソーシャルワーカーも子どもの環境調整役としてきめ細かな対応がなされている。10、本施政方針では男女平等施策と明記、市としても男女平等施策は重要と副市長より明言。固定的役割分業の問題等、本質的な視点を見失うことない行動計画を。予算審査で明らかになった問題・課題。1、国分寺駅地下駐車場のラック式から機械式への変更について、不透明な政策形成過程。機械式は一社のみの選定で強引に進めようとし、質疑により再度検討する旨の答弁だったが、資料の出し直しが2度もあり疑問は残ったまま。2、日本公衆電話会負担金については加入理由が不明。他の部署においては加入料金と使用料を相殺する等、自治法208条総計予算主義からして不適切な会計処理している事実が判明。3、東京都補助事業の防犯カメラ設置。学校の生徒数等事情が異なるのに、一律5台設置の理由。子どもの安全が目的であるのに、24時間稼働の根拠も不明。カメラ設置条例検討の折には、国分寺市自治基本条例、個人情報保護条例を遵守できるかが課題。十分な検討・議論は必須。4、市長の政策実現に向けて組織改正・改編等やむを得ないが、市民活動センター等移転に関しては今後の発展性など説明が不十分。5、 ビジョンが見えないアウトソーシングは問題。6、待機児童の解消に向けた方針を示すべき。7、約1400万円もの業務プロセス、分析委託事業は本当に必要か疑問。8、再開発事業の一時借り入れの借り入れ日、日数、返済日など不自然でまちまち。適切に対処するとの方向性が示されたが、課題を残したままだ。9、28年度には5億8000万円の財源不足が財政フレームで明らかで、次年度は大丈夫か。10、高齢者見守り事業は必要な事業だが、市の積極的働きではなかったことが判明。要項の不備など事務上の問題があるため、早急に改善すべき。積み残された課題や問題は早期解決し、評価した事項については前進させ、新年度に向け最小の経費で最大の効果を生む行政運営を。市民の疑問等への対応は真摯で誠実な姿勢であるべきことを求め、総合的に判断して賛成とする。向井派、国分寺生活者ネットワーク、高瀬薫、所属2名、賛成。情報公開と市民参画で市民との合意形成を。平成26年度は臨時財政対策債の借り入れを行ったが、平成27年度予算は臨時財政対策債を借り入れず、財政調整基金の取り崩しも行わずに収支均衡予算となったことにまずは評価する。一般会計歳入予算では、特に地方消費税交付金が約9億8000万円増と見込まれるなど、予算総額は前年度比約23億円の増額となったが、市財政はまだまだ厳しい状況に変わりない。今後、超高齢社会を目前に、ますます増え続けるだろう扶助費をはじめ、公共施設等マネジメントの推進や、清掃施設整備、新庁舎建設など多額な支出が見込まれることからも、長期的な視野に立った財政運営が必要だ。市民生活においても、昨年4月からの消費増税により物価は上昇、さらに円安の影響もあり、実質賃金が減少するなど厳しい状況が続いている。このようなことからも、国分寺市の財政状況を市民に分かりやすく適切に情報公開し、優先して進める事業など合意を図っていくことが必要だ。そのことを強く求める。個別事業について、介護予防事業は身近な場所で楽しく続けられるように、市が実施している事業の成果と課題を検証し、地域で行われている取り組みと連携するなど検討が必要。地域資源の把握を進めていただきたい。また、歩いて行ける場所で事業が実施できるよう、高齢者施設の地域交流スペースを使わせていただくなど、積極的な働きかけを提案。通学路の防犯カメラ設置については、プライバシーに最大限配慮したルールを定め、地域の合意を図るべき。平成27年は戦後70年の節目の年。多様性を認め合い、誰もが対等でお互いの人権を尊重できる社会は平和に通じる。命を尊び、地域から平和を発信する教育・共生のまちづくりを進めることを要望し、賛成の討論とする。向井派、無所属、甲斐義人、反対。アベノミクス、バブル崩壊後も見据えよ。北口再開発事業の借金は現在119億、ピークは29年度147億、平成30年度まで返し続ける。下水道もまだ106億借金がある。市の公共施設等マネジメント検討委員会にて、学校をはじめ市の公共施設の修繕や建て替えに来年度以降の10年間で平均28億必要、 20年後のピーク時には72億円必要と記されている。日野市小金井市とのゴミ焼却施設の国分寺負担分は40億を超えそうである。そこへ国3412号線、北口駅広場から日立中堅北の通り、旧 OK パークレーンを横切る新設道路の事業住民説明が年末になされ、来年度測量設計に1250万計上、総事業費は50億兆であろう。加えて新庁舎建設調査委託料712万円と、本格的な新庁舎建設に取り組もうとしている。従来の計算でも建設費だけでも60億円は超えよう。加えて国分寺駅北口広場地下に建設予定の地下駐輪場の件では、従来のラック平置き15億半分は補助金予定が、突如正式に3層の機械式駐輪場の導入となっており、31億半分は補助金予定に、設計4億で総事業費35億円だという。委員会では改めて比較検討をする旨の答弁だが、予算上360万円の設計委託料は機械式導入の予算である。現在我が国ではアベノミクスの下、日銀は異次元緩和といい、市場の国債や株式債券を買い支え、株式をはじめとする資産のインフレを起こしている。しかしバブルは必ず崩壊する。こと人為的なバブルなら、崩壊は底割れするほど深く落ちる。今日まで北口再開発の巨額支出により、高齢者事業費をはじめ縮減され、市民にしわ寄せを生んだ。アベノミクスバブル崩壊、そしてオリンピックバブル崩壊を見据え、30年度の北口再開発の清算金が確定に入るまで、多額の借金を要す大型事業に手をつけるべきではない。
無会派新和会伊藤太郎賛成。動きが見える伊沢市政。今回の平成27年度の一般会計予算の採決に賛成の立場で討論をいたします。まず財政については、施政方針に対する代表質問で述べましたので、違う観点から申し上げます。特に事業について申し上げます。伊沢市政になってから早1年7ヶ月、私は12年近く与党の市会議員でした。前任の市政では、行政が悪いのか、それとも議会が悪いのか、事業が進みませんでした。個人的言えば、私の10年間は何だったのかと言いたい気持ちでいっぱいです。この10年間の評価については、歴史に判断してもらうしかありません。では、私が申し上げる事業とは、
市の東側から申し上げます。
3411国分寺街道のバイパス道路です。国分寺駅北口再開発はもちろんですが、駅に入る主要道路である3412も着手し始めました。それに合わせて市のロータリーの地下に3000台の自転車駐車場も検討段階に入りました。そして市の東西南北を主要道路である328と346の工事も始まっています。これらの中には40年間交渉が進まない事業がいくつかあります。それ以外でも消防署の移転や3市構成されるゴミ処理場も現在進行中です。つまり長い間時間をかけても進まなかったことが速いスピードで動いています。また福祉では老人保健施設ベッド100床と認可保育園を1園開設します。今後の課題は、市役所をいつどこに新設するのか、今後増加する福祉の予算をどのように確保するのか、水と緑の国分寺の緑肥率を下げずに快適な空間を残していくのか、野川の河川整備をいつ頃から始めるのか。まだ道半ばですが、 見通しが立ってきました。これだけの事業が同時進行すれば、市民の皆様も日々市内の景色が変わると思います。